先週のメッセージでは、神のくださる祝福とは何かということをお話しさせていただきました。第一に祝福とは、私たちの思いがなることではなく、神様の最善の御心がなることこそが本当の祝福だということを教えられました。第二に祝福とは、数が増し加えられていくということでした。しかし、ただ単に人数が増えたり、お金が増えたり、繁栄していくことばかりではなく、質の方が大事だということを知りました。この二つを踏まえた上で、私たちには物質的な祝福以上に、霊的な祝福こそが必要だということを教えられました。ここまで聞いた時点で、祝福っていうのは何か自分が求めていたものとは違うなとがっかりされた方もおられるかもしれません。自分は霊的な祝福よりも物質的な祝福や繁栄の方がいいと思った方もおられるかもしれません。皆様にはどちらが必要だと思いますでしょうか。霊的な祝福でしょうか。それとも物質的な祝福や繁栄でしょうか。両方欲しいと思うのが人間なのかもしれません。そもそもこの祝福という言葉は聖書の中にたくさん出てきますが、新約聖書と旧約聖書ではどちらが多く登場するのでしょうか。実は祝福という言葉のほとんどがこの旧約聖書に登場しています。ヘブル語の言語では調べてはいませんが、日本語で祝福と訳されている言葉が旧約聖書には全部で241回出てきます。そしてそのうち使われる回数の多い祝福という言葉が出てくる登場回数の多い、トップ3が創世記、申命記、詩編の3つです。150編まである詩編の中で祝福という言葉が使われているのは意外と少ないんですけど、33回です。で、申命記では43回使われており、創世記では60回も使用されています。そうすると創世記というのが聖書の中で一番祝福という言葉が使用されていて、創世記は祝福の宝庫だということができます。新約聖書ではどうでしょうか。旧約で241回も祝福という言葉が繰り返し使われているのに対して、新約聖書の方はたった46回しか使用されていません。創世記よりも新約聖書全体の方がまだ祝福という言葉の使用頻度が少ないんですね。その理由というのは、このアブラハムに与えられた祝福の約束がことごとく実現し、その最も大きな祝福であるイエス・キリストの救いが私たちの上に実現したからです。聖書はこの世の始めから終わりに至るまで私たちに多くの祝福を約束してくれています。それはアブラハムの生涯だけではなく、神様は私たちの人生をも大きな祝福で満たそうとしておられるからです。では私たちがその祝福をいただくにはどうしたらいいのでしょうか。今日は聖書の中で最も祝福について語られたこの創世記から、最も祝福されたアブラハムのその信仰を通して、祝福された人生の秘訣を見てまいりたいと思います。まず、私たちの人生が祝福されるその第一の秘訣は、神の御言葉に聞き従うという生き方です。十二章の一節を見ますと、主はアブラムに仰せられた。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと書かれています。私たちが祝福というと、自分の願いが叶うことを想像します。そうでなくても、普段から私たちは自分の願いを聞いてほしくて、神様にお祈りをしますが、逆に神様の私たちへの願いに耳を傾け、それに聞き従うということが少ないものであります。 祝福されようとしている神様の御言葉に信頼して従えない人生が、祝福が少ないのは当然のことです。アブラハムを見るときに、神様の御言葉に聞き従う人生こそ、祝福された人生であるということを知ることができるのです。神様はアブラハムに語りかけました。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。ここにはあなたの父の家と書かれています。この父の住んでいた家とはどういうところだったでしょうか。11章に登場しますが、彼らの住んでいた土地、ウルも、ハランも、偶像礼拝の地でした。彼らの住んでいた土地というのは、月を神様として崇め、礼拝しているような土地だったのです。彼らは神様から命令され、一度は旅立つのですが、途中何らかの理由があって、このハランというところに住み着いたのです。アブラハムは旅立ってから、アブラハムの父の死ぬ時まで、この偶像崇拝の地、ハランにずっと住んでいました。おそらく、アブラハムと、その家族たちは、そこでの長い生活において、何らかの影響を受けていたと思われます。偽物の神を拝むという罪に陥る、そういう危険のある風習のある地です。また、悪い風習による罪の誘惑にいつも彼らはさらされていました。神様はそんなアブラハムにもう一度語りかけたのです。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。それは、罪の行いから離れなさい。悪い習慣から離れなさい。偶像から離れなさい。そのような生活を捨て去り、そこから旅立ちなさいという語りかけでした。詩編には、このような御言葉があります。詩編の一編一節から三節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は、水路のそばに上わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。私たちが、離れなければならない罪とは何でしょうか。また私たちが、悔い改めなければならない悪い習慣とは何でしょうか。悪から離れ、主の教えを喜びとする人は何をしても栄えると聖書は約束するのです。逆に言うならば、私たちが祝福されないのはその行いにあるからです。神様は私たちを大いに祝福したいと願われています。その祝福を妨げているものは何でしょうか。私たちは神様が用意してくださっている多くの祝福を受け取りたいと思います。しかしただ単に繁栄することや成功すること、そして生活が豊かになるということ、それらも大切なものですが、そのような成功の秘訣ならば、何も聖書を読まなくても世の中にたくさん出回っています。ビジネスの成功方法、お金を増やす方法、学校の成績を上げる方法、病気にならずに健康でいられる方法は、聖書を読まなくても、世の中の方が詳しく教えてくれます。そのような幸せを手にする方法は、世の中にたくさんあります。もちろん、それも大切です。しかし、聖書の示す本当の祝福とは何でしょうか？それは、多くの実を結ぶということです。先ほども何曲か賛美が捧げられました。聖歌や賛美歌だけではなく、最近の賛美というのはですね、いろいろなこう自分の思いや証というのが、若い人が多く歌うんですが、ストレートに書かれています。その賛美の詩の中にストレートに思いが告げられていますが、そういう詩を見ても、賛美を私たちが普段歌っていてもわかりますが、成功させてくださいとか、お金を増やしてください。そんな賛美の歌詞は全くないんですね。そこからも 私たちに必要なものは何なのかということを知ることができます。それは私たちの人生に多くの実を結ぶということです。神様の言葉に従って良い行いをするなら多くの霊的実を結ぶことができるというのです。それは世の豊かさや繁栄とは別の祝福です。私たちはこの霊的な豊かさ、信仰の実を多くその人生において結ばせていただきたいと思います。祝福された人生のための第一の秘訣は神様の御言葉に聞き従う人生です。それは神様の御言葉に従って罪から離れる歩みです。そして祝福された人生の秘訣の二つ目は実行に移す信仰です。神様の御言葉に聞き従うということはそれを実行に移すということです。12章の4節をご覧ください。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。アブラハムの祝福の秘訣は主がお告げになった通りに従う信仰でした。しかもすぐに神様から言われた通りに実行する信仰でした。私たちは神様に答えを求め祈り求めはしますが、与えられた答えが自分が思っていたものと違うとき、それを無視してしまう弱さがあります。また神様から御言葉が語られてもそれに聞き従えないと思ったときに、それを実行することをしばし躊躇してしまいます。しかしアブラハムは違いました。アブラハムは神の語りかけにすぐに従って歩み出しました。彼はこの時75歳という高齢だったのです。当時の人は長生きだったので、ひょっとしたら今の75歳よりは元気だったかもしれませんが、この年でアブラハムは住み慣れた家を捨てて旅立てと言われて行ったのです。しかも単身一人で身軽に行けというのではないのです。五節を見ますと、妻のサラ、甥のロト、そして波乱で加えられた人々を伴い出かけたとあります。彼は住み慣れた家を捨て、土地を捨て、家族を連れて、家に仕える者たちを引き連れ、これまで貯めてきた財産などを携えて出ていかなければならなかったのです。軽い一族の大移動となりました。そして人間75年も生きていればいろんなものを見てきます。気持ちも頑固になってきて、はいそうですかなんて簡単に従えないと思います。しかしアブラムは主がお告げになった通りに出かけたと聖書は記しています。しかも私の示す地へ行けと神様から言われただけで、彼には行く先が全く告げられていなかったというのです。新約聖書のヘブル11章8節には、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたとあります。神様はアブラハムにどこへ行くか行き先も告げずに、生まれ故郷を出て私が指示するところへ行けと言われたのです。どこへ行くのか、それがどれだけの距離なのか、そこはどんな場所なのか、険しい山を越えなければならないのか、川を渡らなければならないのか、水のない砂漠を越えなければならないのか、どれだけの日数で着くのか、それまでの食料はどうするのか。先ほど言いましたように、アブラハムが単身で一人で出かけたのなら、放浪の旅も良いでしょう。しかし家族や一族の歩みまでが彼にかかっているんです。神様を心底信頼していなければできないことです。なぜなら彼だけでなく、彼の家族、アブラハムの一族が路頭に迷ってしまう恐れがあるからです。これはアブラハムの信仰の一大決心でした。神様は75歳の、そんな年の、そんな立場にあるアブラハムに、行き先も告げず、従えと言ったのです。それは、これからの人生をすべて私に委ねなさい。あなたの人生を大いに祝福するから、あなたの人生を丸ごと私に任せなさいという神様からのチャレンジであり、 また神様からの約束でした。しかし、神様がくださる祝福というのは、今までの生活を捨ててまで従うほどの価値のあるものでした。世の中の与える祝福ではなく、この世界を創造された神様から与えられる祝福です。祝福の源である方からいただける祝福。損得勘定を計算したとしても、アブラハムの生涯は、この時までの人生より、神様に従ったこの後の人生の方が、幾倍にも祝福された生涯となりました。私が26歳でですね、進学校に行くことを決意した時もですね、神様に従いなさい。そういう御言葉が神様から語りかけられました。しかし、その時私はですね、教会の事務スタッフを1年間奉仕していた時だったんですけど、進学校に行くということを決めたとして、献身してこれから神様に従っていくと考えた時にですね、進学校に行く備えができていなかったんですね。進学校に行って、まあ、進学校4年間だったんですけど、4年間学ぶための学費が一切なかったんですね。まあ、そんな状態で、私はどうしたらいいだろうか。まあ、普通に考えたらですね、お金が1円もないんです。まあ、恥ずかしい話、その時ですね、実は、私、車を持っていたので、車のローンがですね、20万円ほど残っていたんですね。まあ、皆さんだったらどうしますか？働いて、お金を貯めて進学校行くっていうのが多分多くの人が考えることではないでしょうか。私も当然ですね、働いて、これから働いて、まずは車のローンを返済して、それが終わってから進学校の4年分の授業料を貯めて、生活費を貯めて、それから進学校に行く。まあ普通にそう考えてたんですね。しかし、まあ、牧師先生に相談したところ、それでは君はいつになったらお金が貯められるのか、いつになったら進学校に行くのか、神様が今行けと言ったら信仰を持って今行くべきではないかということを言われたんですね。まあ、本当に心が痛い、ぐさりとこう刺さる言葉だったんですけど、まあ半ばなんていうんですかね、やけっていうんです。半分まあ。三分の一ぐらいは信仰ですけど、もうほぼ、やけですよね。まあ、神様がそうおっしゃるんだったら、行ってみようと。でもですね、どうやってお金を貯めたらいいのか、どうやってお金が与えられるのか。まあでも本当に神様に祈りつつ、行かせていただいたんですね。そうするとですね、本当に全て必要が備えられて、入学するまでに入学金もなかったんですけど、入学する直前、わずかそのですね、3日間ぐらいで、いろんなところから、お祝いをいただいて、入学金を払うことができたんですね。入学金を払って入学することができたんですけど、授業料、学費、全く生活費もないのに、進学校入ってしまうっていうのがまたすごいところだなと思うんですけど、でも、ちゃんとですね、4年間与えられて、で、自分のその恥ずかしい借金を返すためのアルバイトもですね、与えられて、借金だけは自分でしっかり働いて返しましたけど、それが一切働かずに、自分がこう、社会人として仕事をしている時でさえも、まともな生活ができない、まともにご飯を食べることもできないような人間だったのに、一切のものを神様にお祈りした時には、本当に食べるものも学ぶことも生活することも全てが与えられ、卒業して無事に牧師となることができました。神様に従うっていうことは、人生の全てを神様にお委ねすることです。イエス様の弟子のペテロは、イエス様と出会った時は魚を捕る漁師でした。イエス様は漁を終えて網を洗っているペテロに船を漕ぎ出し、網を下ろして、魚を取りなさいと言われました。そんなイエス様にペテロはこう答えました。 先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになったとあります。神様は時に信じられないようなことを私たちに要求してきます。とても従えないことや信じれないことを求められるのです。しかし私たちは神様の言われた通りにするとき、それがたとえ半信半疑であったとしても、お言葉通りに行うとき、大きな大きな祝福を持って答えてくださるのです。私もですね、進学校に行けと言われて、そんなね、お祈りだけでお金が与えられるなんて、ジョージミラーぐらいしかできないんじゃないかと思ってたんです。しかしそんな不信仰の自分も神様に従って歩み出すときに大きな祝福をいただくことができたのです。私たちは神様の御言葉に聞き従い、多くの祝福をいただくものとさせていただきましょう。今朝はアブラハムの信仰を通して私たちの人生に祝福をいただく秘訣を見てまいりました。それは神様の御言葉に聞き従うということでした。神様の言葉に従って罪から離れ、御言葉を実行するということでした。冒頭でも話しましたが、自分が求めている祝福はこのようなものではないと思われる方もおられるかもしれません。もっと繁栄や成功や豊かな生活を手にしたいと思われるかもしれません。しかし、この世の祝福は一時的であり、それらは私たちの心を満足させ、私たちの心を豊かにすることはできません。霊的祝福こそ私たちの心を豊かにし、いつも平安をもたらすものです。もちろんそれは苦労のない人生を約束するものではありません。しかし、日々成長させられ、イエス様の似姿に変えられ、主に喜ばれる人生となるのです。そのためにさらにもう一つ大切なことは、神様の御言葉を求める信仰です。私たちは御言葉を受け身で聞くのではなく、自分から積極的に神様の御心は何かといつも求め、それを日々生活の中で実行していくことが大切なのです。12章には一節でアブラハムが神様から私の示す地、約束の地へ行けと言われて、それにすぐに聞き従った彼の壮大な旅立ちがありました。しかし実は5節を見ると、もう約束の地についてしまっているんですね。12章の5節を見ますと、アブラハムは妻のサライと、甥のロトと、彼らが得たすべての財産と、ハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。で、ここで聖書は、アブラハムの旅立ちと、そのゴールをすでに記しています。カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。というふうにたった一節に単純にその始まりと終わりを記しています。アブラハムの祝福の人生の始まりとなったその歩みを明快に記したのです。それは神様の御言葉を信じ従った人生は必ず成功するということ、祝福されるということをここで私たちに教えています。しかし5節以降を見ますと、まだまだアブラハムの話は続いていくのです。12章6節、アブラムはその地を通っていき、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来たとあります。約束の地、神様の示す地、カナンに入ったアブラハムたちですが、これからまだ旅が続いていくのです。飢饉が起こってエジプトに行ったり、甥のロトと住む土地の問題でいざこざがあって別れ出たり、子供が生まれるだろう、生まれないだろうで、まだまだ彼の生涯の歩みというのが、この後も聖書に記されていきます。そしていろいろな困難を乗り越えていくたびに、さらにさらに豊かに祝福されていった生涯が描かれているのです。それはただ単に約束の地に入るということだけが彼のゴールではなかったということ、カナンに行くだけがアブラハムに用意された祝福ではなかったということを、示しているのです。ただ単に約束の地に入るということだけが祝福だとしたら、この物語は5節で終わりを迎えてしまいます。 この後の話はないことになります。しかし、ただ単に物理的にアブラハムが神様が用意されたカナンという地に入ることが神様の祝福の中に入るということではありません。それは私たちがただ単に救われて天国に入るということだけが祝福ではないのと同じです。私たちは救われてようやく祝福のスタート地点に立たされ、日々の信仰の歩みで成長させられ、多くの祝福をその歩みを通していただくのです。神様の祝福というのはそのようなものなのです。時に信仰を持たれた方が洗礼を受けて間もなく教会を離れてしまうということがあります。救いを手にしたらもう教会は卒業と思われるようです。しかし、本当の信仰生活というのはそういうものではありません。その一生を終えるときまでゴールはないのです。私たちの信仰の歩みとはそのようなものなのです。確かな祝福されたゴールが示されていて、それに向かって私たちは一心に信仰の歩みをしますが、生きている間にはゴールには到達することはできないのです。私たちがもうゴール入りするということは確実なこととして約束されています。しかし、生きている間にもたくさんの祝福が私たちには用意されています。それを逃さないようにしないと私たちはいけないのです。私たちの信仰の歩みは絶えずこの世の罪の誘惑のしがらみを振りほどき、そこから離れていくことです。信仰の試練や困難と戦い、そして兄弟姉妹と励まし合い、神様の御心を求めていくのが私たちの人生なのです。そして時に負けて、時に勝利して、この地で多くの祝福の実を獲得していくことこそが祝福された人生ではないでしょうか。今朝神様はそのような祝福された人生へと私たちを招かれています。アブラハムがすぐに神様の語りかけに応答して歩み出したように、今日私たちは神様の祝福の約束に信頼し、歩み出してまいりましょう。お祈りをいたします。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。愛する天の父なる神様、あなたから祝福された人生を私たちは歩みたいと願います。しかし時にあなたから語られる言葉、あなたからのチャレンジは私たちには到底難しいと思われるようなことです。しかし、アブラハムがあなたからの御言葉によってすぐに歩み出したように、私たちを励ましてくださり、私たちの祝福された人生へのその歩み出しをさらに加速させてくださいますようにお願いいたします。今週一週間、私たちは様々な困難と戦うこととなりますが、どうぞあなたが共にいてくださり、その戦いを共に戦い抜いてくださいますように、また兄弟姉妹との兄弟姉妹のために祈り、共に励まし合い、戦うことができますように、そして私たちに勝利を与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
はい。